待たせしました。マジカル2909回目のお客様です。今日も素敵な方たちですよ。今日のお客様、元永明子さん、そして中田かりみどりさんです。どうも初めまして、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
まず元永さんなんですが、はい、今日マジカルに来ていただいた、はい、理由は、まあ、告知ということなんですけれども、はい、明子さんが今回ですね、お話に、はい、来てくださったこの講演会の内容なんですけれども、はい、これあれですか、あなたの神様との約束は何ですか、シリーズ講演ということになってます。
そうです。
どういった感じの、
今回このテーマが、まあ、私たちがつけたテーマがあなたの神様との約束は何ですかということを皆さんに問いかけたいなという思いがあって、うん、このテーマにしたんですけれども、はい、まあ、このシリーズの講演なんですが、うん、一番のメインというのがですね、来年の1月の8日になるんですけれども、はい、体内記憶の第一人者の池川明先生をお呼びして講演会を企画いたしました、
はいはい、
でその時にですね、まあ、この先生も出演されているんですけれども、神様との約束という体内記憶をテーマにした映画がありまして、
ありましたよね。とて も、もう見に行きたかったんですけども、席がないって言われて、
あ、そうなんですか、はい、とても素晴らしい映画なんですけれども、その撮影をされた監督さんとですね、
はい、
あとインスピレーションでその自分の本来の自分の感覚を大事にするということをお話しされるこのお三人が、うん、映画の上映とともにこのイベントにトークセッションで参加していただけるという催し物がありまして、
いや、楽しみですね、
はい、でそれをですね、まずは1月のものを先に企画していたんですけれども、どんどん進めていくうちに、うん、やっぱりその本人私たち一人一人の魂に問うあなたの約束は何ですかということで問う企画を準備していながら、いろんな方たちとのご縁がどんどんどんどんつながっていてこれはもしかして一つじゃない、つなげられるんだっていうことで、
はい、
今回シリーズ化をしまして、すでに第1回は9月の3日にもう終わっているんですけれども、
もう始まスタートしたわけですね。
で今回田村さんのこの番組に出させていただいて皆様にお知らせしたいなと思ったのは10月の9日ですね、
もうすぐですね、
もうすぐ、はい、剣持直さんという、
剣持直さん、
はい、この方をお呼びして講演会を予定していまして、それをぜひ皆様にお知らせしたくて、はい、今回出させていただきました。
そうですか、
はい、
このシリーズ の企画を主催なさっているのが今日のゲストの元永明子さん、はい、ということになるわけなんですけれども、はい、まあ、メインイベントというかそれが来年1月の8日にね、うん、その神様との約束のまあ、これは何でしょうね、モデルになったというか作られた先生ですか、このクリニックの先生は、
クリニックの先生がその子どもたちの声を
聞く
集めたんですね。それをやっぱりお医者様なので、はい、医学的なデータとしてそれを集められて、その子どもたちの声をいろんな学会とかに発表されているんです。でそれを撮った映画がその神様との約束という
なったわけですね、はい、すごいあちらこちら上映してましたよね。
そうですね、
受賞上映というかね、その先生、クリニック池川クリニック院長の池川明先生と、
はい、
その1月の話なんですけれども、インスピレーショントレーナーということですね、ライフデザインメソッドの、はい、堀内、これは
安高さんです。
安高さん、
はい、
そしてもう一人がこの神様との約束の映画をね、制作撮影編集監督なさった監督さんが、
はい、
これは荻窪さんですか、
荻窪のりお監督です。
監督ですね、そう、はい、このお三方が、1月8日にいらっしゃるんですけれども、
はい、
今ね、あこさんのお話にありましたけれども、うん、そうしてみんなにね声掛けしていくうちにもっともっとこういろいろいろんなこの枝葉というか、
そうなんです、
まあ、要するにたくさん素敵な方たちもいらして、それで講演シリーズとしてですね、
はい、
まあ、第1回は進んだということで、第2回目がこの剣持さん、 の講演会があるということですね、
はい。
これが10月9日の日曜日ということで、はい。これ場所はどこになるんですか。
は
い、
場所はですね、あの新都心おもろ町 の、 あの県立博物館美術館の、はい、中 の、 あの研修室ですかね、はい、うん、そちらで
いくつかありますよね、あ、そうですか、
はい。ですね、会のスタート、講演会は14時からスタートいたします。はいはい、2時間の講演になってます、
はい。でこれはあの詳細はどうしましょう、問い合わせ先とか。
はい、ですね、この今あのかなりあのフライヤーもお配りしてるんですけれども、あちこちであの置いていただいてるんですけれども、うん、あのホームページがございまして、神様と神様 in 沖縄というふうにあのアルファベットで入れていただくと、うん、あのそのホームページにつながります。
ああそうですか、はい、そこからね、
そうですね、
詳細はというかあの予約とかしていただければいいですね、う
ん。あとあの、神様との約束で検索するとフェイスブックも出てきますし、あと剣持直さんのっていうふうに、はい、あの検索するとあのフェイスブックのこのイベントページも立ち上げてますので、うん、そちらもご覧いただけるかと思います。
うん、そうですか、まあ、じゃあその剣持さんもそうなんですけど、今回テーマって言いますかね、
はい、
あのどういった内容になるんでしょうか。
はい、この神様との約束というのは、まあ、皆さんそれぞれあの、まあ、体内記憶ということをテーマにするといろいろ一人一人違うと思うんですね、テーマが。
面白いですよね、それ
で、あのそのテーマで今回剣持直さんにお話ししていただくんですけれども、剣持直さんがどういう方かというと、あのこの女性のですね、性をとても大切にしていらっしゃる、あの最近はもうあの結構皆さんその女性の性についてあの語ることが、うん、あの普通になってきたんですけれども、数年前までは
なかなか女性に対してはタブーですよ ね、 ね、
そうですね、やっぱりタブーなところがあって、あの一人宇宙という言葉を、うん、まあ、作った方なんですけど、それはあの一人宇宙というのはあの女性のマスターベーションのことなんですけれども、うんうん、あのそれをあのなんていうんですかね、隠すこと、恥ずかしがることではなくて、うん、自分の性をまず体と心を大事にする、それは自分でしか感じられない、うん、それを自分で、見つめていくというなんかこの行動の中から剣持さんいろいろな体験をされてるんですけれども、うん、あの例えば性被害に遭ったりとか、
あ、そうなんですか。
そうなんです。15歳の時に、まあ、あのレイプという経験をしてるんですけれども、うん、なかなかその人に言えないという自分で蓋をしていた心をどうやって、うん、ね、あの自分を認めて解放していくかっていういろんなあの経験を自分の中でされているんですね、うん、その中の一つとして自分の性にあの真正面から向き合やっていくという過程をあのお話しされるんですけれども、それがあの恥ずかしいこと隠すことではなく、うん、自分を一番愛する大事にするというあのすごくあの本音の部分ですね、飾らない本音の部分を語ってくださって、それがとてもあの人々のあの生き方を輝かせる、あと女性の生き方を輝かせるという、うん、あの大きなあのつながるお話をしてくれるのが剣持直さんなんですね。で剣持さんはあの何が有名になったかと言いますと、あのメルマガを発行されてるんですね、
はい、
これは女性限定のメルマガなんですが、うん、これがとてもあの言葉もすごく素晴らしくて飾らなくて、でもあの必ず私たちの心にこう響いて、それがあの私も自分が輝ける、私も自分が好きになれるというあのとてもあの力強いメッセージを剣持さんが発信されてまして、それが大体あの、まあ、全国の女性の方4000人とか6000人とか言われてるんですけど、その方たちに支持されて、それからあの表に出てこう講演会をされたり、あの本も2冊出版されてるんですけれども、うん、まあ、それも10番重ねて、あの重ねてるので、はい、とてもあの実際にそのお声を聞くとですね、お話を聞くともうそれはもう私が何を言うということではなく響くんですね。
あの、うん、 すごくこう女性の性に関することっていうのはこれだけあの地球がですねそのもうこう進化してっていうかこれだけ時間も経ってそれでいろんなことがもう認められてあのいろんな意味でその市民権を得てる中でですね、うん、どうしてもやっぱこれ世界中日本だけじゃなくて、うんまあ、特に日本だと思うけれども、うん、どうしてもこの女性異性っていうものっていうのがこうタブー視されてしまう。
そうですね。
でそれが起きたがゆえにですね、そういうことそういうあのスタイルになってしまったがゆえに、実際男と女がいるところって先ほどのおっしゃってましたけれども、うん、あのいろんなことがありますよ。事件がね、テレビ見ても新聞を読んでも必ずどこかでそういう事件があって、うん、であんまりその被害を受けた方たちが、うん、あのいい思いをしない結果になってしまう。どちらに転んでも。
そうですね。
どうしてって、うん、で被害者なのにねってで女の子としては例えばね、うん、もう死ぬ思いしていても言えない、親にだって言えないっていう方たち私も何人か知ってますけど、どうしてって男だったら男、うん、もう男の最近男の子だってね被害に遭いますから ね、うん、ね女性だけに限らないけれども、うん、あの世間の見る目が違う。でもそこからスタートからあの偏見があったりとかやっぱり格差があるなというふうに思うんですね、うん、で女の人って基本はどんなに性格がきつい人でもきつくてもやっぱりね女性ですから弱いものではありますのでね、うん、それでその構造的にもやっぱり女性は受け身ですから、
そうですね、
とても傷つくんですよね。だからこういうことをあの一番あの如実に現れるのが、うん、今皆さんはこういうある意味平和なあの世界で時代の中でね、うん
はい、
こういう事件が起きたら大変だし、みんな本当にその被害者 の立場に立って考えようというけれども、戦争が起きてしまうと、うん、もう恐ろしいですよ。世界中のこの歴代のこの、うんあの世界中に起きた戦争の中の一番大きな被害はやっぱり女性の ね性的なものね、もう本当にね、はい、だからあの何が起きてもですね、女性は頑張らないといけない。
そうですね、
こんなことがあった時にまず被害があるのは私たち女性だということで、うん、男は信じられませんよ本当に
やっぱりこの命のもとっていうのが女性から生まれるということなんですね。女性がその命を生み出していくというものを持っている、それが私たち女性 この素晴らしさ特権である。だからそれは人によって傷つけられるものではないというのもあるんですけど、やっぱりこれまでの歴史とかその風潮とかでなかなか女性がその性を発信するということ、また自分がまあ受けた傷を発信するというのは
難しいですよね。
難しいことだと思うんですけど、でもその中でやっぱり奈緒さんの言葉は
重いですね。
重いです。
でもあの亜子さんがお話を伺っているすごくこの方明るくて、なんかそういうお話を伺ってても、はい、なんか前向きでっていうことなんだろうなっていう、
女優さんのようにキラキラ輝いて美しい方です、
ねはい、でだから人間ってあのいろんなことは日々の中であるけど、その人その人のなんて言うんでしょうね、生き方考え方でこんなにもあの転ずることがよくいいものに転ずることができるっていう、まあ、見本のような方なんですね。
そうですね。
なかなかあの男性を中心に考えた、あと精神世界もそうなんですけど、こうなんとなくこう綺麗事なところはいくらでも講演会ありますけど、あの男性に対してのものもありますけど、女性っていうのはね、どうしてって、なんでみんなこんなだから男子もっていうかね、分からないって言いますよ、女のことはとか言う、ね、聞きません、で女性だって自分のことなんだけどよく分からないって、それもタブー視されてきたっていう、このどうしてもこ の歴史の中でね、
はい、
でも同じようにあの神様なりね、あの創造主にいただいたその機能だったりとか体ですからね、ちゃんと意味があってあのもたらされてますの でそれをなんかこうお話してくださったり、大丈夫よってみんな考え同じだよっていうようなことをね、言ってくださるそのなんか時間があるっていうのはとても嬉しいことですよね、男性にも聞いてほしい。
そうなんです。で実はですね、あの多分今月の頭頃だったと思うんですけれども、あの商工会の全国大会があの新潟であったみたいなんですね、商工会議所の。でその中で、まあ、ご主人もそういうスピーカーの方なんです、講演会をされる方なんですけれども、夫婦であの別々の講演で、まあ、連続の講演なんですけどされたみたいなんです。でもう大多数 90% 以上はあのかなり年配 の、うん、あの経営者の方々だったり男性の方が、
ね、
ほとんどの全国大会に、うん、奈緒さんはこのお話をされたそうなんですね。
おー どうだったか私見たかったな。
私もそれも
ぜひ聞きたかった。
そうなんです。でやはり皆さん受け取り方はやっぱり様々ではあったと思うんですけど、かなりの反響があって、ね、皆様がすごく響いてらっしゃったということなので。うん、もう男性の方にもぜひ聞いていただきたいなと思います。そうですよね。
女性はもちろんなんですけど、私たちも情報がない中で このジャンルに関してはね、うん、生きてきているところは多いと思いますし、今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さんも女性の方多いと思うんですが、本当に教わらないので、
うん、
どこででも、そんな小学校中学校の時に体育の時間保健の時間のね、性教育ぐらいじゃ全然ダメですし、おしべとめしべの世界ですね私たちの頃はね。
そうです。あともう昔はやっぱりコウノトリが運んでくるよみたいな
と、ね、コウノトリいいけど、ね、それ素敵ですけど、やっぱ現実を知らないと、もっとアカデミックに女性の体も全て含めてね、で男の子と女の子分けてほら、
そうですね、
ありましたでしょ。まあ、だからそういうことがね、いろんなことの後々しわ寄せが来るっていうことになるんですけど、隠されてしまいますからね、うん、で隠されてるから女性もなんかこう進化しようと思ってもわからない、情報もない、なんかそういうの知るのも良くないんじゃないかなって、
う
ん、
そうですよね、
まだあるんですよねきっとね。
そうですそうです、うん、
まあそういうところのもうそうですね、風穴を開けてくださったこの奈緒さんは感謝だと思いますけど、うん、でもご本人さんがやっぱりいろんなことを経験なさった、その経験の上に、
はい、
まあ、こういうお話があるっていうのがやっぱり重いですよね、
うん、
みんなどうしたって自分が知って初めて人に伝えられるっていうことですからね、机上の功労になっちゃいますよね、なんか、うん、参考書読んだりするその、うん、まあ、なんていうんですか、学びだけではね。
そうなんですよね。
ご自身が体験もなさって、それもクリアなさって、
うん、
今やね素敵な旦那様と一緒にこういう講演会をするっていう、こんなこのお二人を見るだけでもね、カップ見るだけでも
そうです、
世の中大丈夫だなっていうことにつながりますよね。
はい、
はい、ここでですね、一曲曲のプレゼントです。楽しみですね、剣持さんのね、
はい、
講演会、なかなかよそでは聞けないテーマですのでね、
はい、
これはこれはもう本当にたくさんの方たちに聞いていただきたいし、
先
ほどもねコーナーで話しましたけど、もちろん男性の方も含めてね、うん、なんか目から鱗なきっと
そうですね、
考え方が生まれるかと思うのでね、
はい、
まあ、それ今頑張ってね、はい、準備なさってるところの元永さんなんですけれども、
はい、
お隣にまた素敵な方がいらっしゃるんですけれども、お待たせしました、中にみどりさんなんですけれども、お香のスクールの琉球香彩香りの彩りとかの主催でいらっしゃるということで、
はい、
まあ、とりあえずみどりさんとあこさんどういう、
ですね、この神様との約束 の企画の中でグループを仲間で主催をしておりまして、そのメンバー の一人がみどりさんです。
うん、はい、あ、そうなんですか、
はい、
でみどりさんはご自身ではそのお香をね、
はい、
極めてらっしゃる。私もお香大好きなんです。
いいですよね。
みどりさんうちなんちゅ、
うん、うちなんちゅです。
沖縄の方でその行動っていうか、うん、香りの道、ね、はい、なかなか出会いがないじゃないですか。
そうですね。
まあ、お茶お花はあったにしてもね、はい、でみどりさんがその、
はい、
お香の世界にね、うん、導かれたなんかきっかけみたいなのあったんですか。
沖縄だ だからこそっていうのはあるんですけども、あの沖縄って平子とかあの黒線香って言われてますよね。
うがんじゅに行くときを、はい、仏壇に、
そうですね、
はいはい、
あのまあ、それが圧倒的に多い中で、うん、私もそれで、あの、まあ、育ってきたというか、う
ん、どこのお家もね、おばちゃんたち必ず、はい、平子、
そうですね、1本なのになんで3本って言うんだろうとか、
沖縄のあるあるみたいな
3本12本とかね、
うん、ありますよね、うん、なので、まあ、その文化の中で育ってきた私にとって、うん、そのお香をあの、まあ、今作っている、あの作って販売したりとか作り方を教えているような、あのそういうお香っていうのは今までその3年前4年前あの始める前までは全然あのもう触れたこともなかったしっていうところではあったんですけども、あの沖縄のやっぱり文化の中で、あのまあゆうたさんがいらっしゃったり上地さんがいらっしゃったりとかっていう中の、うん、あのまあなんていうのかな、こうしないと思いが通らないよとか、うん、何本必要だよっていう、ま
あ、お線香系はね、
そうですね、お線香系はそういうのがあって、ただあの自分の中であのこうしなければこうならない、うん、あの本当に思いが、うん、あのあるのに
届かないのかしら、
届かないのかしらって目に見えないものだし、5
本を3本にしたら届かないのかしらとかねおかしいんじゃないみたいなね、
う
ん、
っていうところはやっぱりちょっと、まあ、自分の中でかけらを持っていた状態で、あの、まあ、本来は身一つあれば信仰心があれば思いが届くのではないかっていうところに行き着きまして、うん、なので、まあ、あのお仏壇があの近くになくってあのウコールと呼ばれているその香炉が、はい、あの手元になかったとしてもあの、まあ、自分 の, あの、まあ、この体があってあの思いが届くわけだから、そのお線香はまあ何でもよくってというか、あの自分で作ったものだったらまたなおいいんですけども、あの自分の体があって信仰心があればあの、まあ、届くものではないかというふうに、はい、まあ、落ちまして、あのその文化はあの沖縄の文化であの否定することもなく、あのその文化でよしと、あとあのたまに自分 の, あの作ったお香を自分のためにあのリラックス、ね、うん、させるとか、まあ、あのあおじいちゃんおばあちゃんあの亡くなった親に会いたいなとか、あのいつもありがとうねって伝えたいときに、うん、そのこうこのウコールじゃないと届かないとかではなくって、自分のそのちっちゃい香炉でもいいから、あのリラクゼーションの用のものでもいいから、うん、
ね、自分の香りで、
そうですね、あの一本立ててありがとうっていうだけでもいいんじゃないかなっていうところがあって、うん、そこであの自分が一番癒されて満たされたので、あの、まあ、今に至ってるんですけども、うん、あのでもやっぱりこういうエピソードを語ると、じゃあ私にはあのまあ、無関係かなっていうふうにあの思う方がいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、はい、ただその自分の作ったお香とか、あの自分のあの自分で自分の居心地のいい空間を作り上げるっていうことを、うん、まあ、香りの部分でアプローチができたらいいかなっていうふうに思いまして、うん、だからもう全てはそのまあ気の持ちようというか、
気の持ちようかそういう自分の中で、うん、
誰かに、そうですね、頼らず、うん、とも、あの自分で自分を満たすことができるっていうところをお香を通して の, あの、うん、伝えたい部分だなと思いまして、
うん、あの要するにですね、沖縄の中で、うん、その平尾香だったりとかっていうね、うん、そのあのとにかくお線香の文化ですからね、
はい、ね、
どこのお家にでもある意味ね、うん、でそれはあるあのご自身がそのユタさん神さんにならないにしても、その香りっていうものの出会いっていうか、その見えない人たちと何かをつなぐときに、見えないものを見えなくても信じられればいいけれども、でもなんかね、お線香とかだったらこの煙が立ったらおばちゃんに届くんじゃないかな、はい、これロマンですからね。
そうですね。
でそのそういう沖縄のなんていうんでしょう、あの習慣の中にある、うん、生活習慣の中にあるところから、あのみどりさんはその行動っていうか、うん、あの香りの、ね、はい、の世界に入っていかれたかと思うんですけど、
はい、
香りって素敵ですよね。私はもう本当にあのお線香ないと生きていけない、大好きです、
はい、大好きです。
気持ちよくなりますし、あのいい気分になるしで、 でそれをいつ頃ですか、はい、本当にそのこのお香の世界に入った、うん、なんか出てきた何
あのもう今日は、ね、こういう機材がたくさんある中でなの で、火を通すこと灯すことはできないんですけども
灯しましょう。
あのあ
大丈夫なんですか。
お
正
月後でお願いします。これは何ですか。
は
い、
これはあの三角香と言いまして、あの、まあ、コーン型のお線香になって火を使って灯すっていう、うん、あのものなんですけども、あのこれを天然素材 100% で作っているっていうものなんですが、
手作りで、
手作りで、なのでこのいびつな形もあの今ラジオなのであのお届けが
ちょっととんがり帽子用が
そうですね、
くにゃって で, で, も で, もちゃんと参加、ね、お正月後でマッチ持ってきた、マッチって言わないか火を持ってきた。でもこの火はまだつけてませんけれども、はい、もうあの素材の香りがすごくいいので、
うん、そうですね、人工っていう、ね、あのまあキャラのちょっとあのまあちょっとした仲間というか、うん、キャラというあの香木、人工という香木もありまして、香りが高いものですから、
高いです
よ、それをベースに作ってるもので、
あ、は
い、であのまあ先ほどその自分のまあ居場所というか心地いい場所を自分で作るっていう部分において、うん、あのまあ、そういうセッティングっていうところで、うん、私はこれを浄化光として、うん、あのまあ、設定をしてるんですけども、
なるほどね、
なのでまあ浄化とかっていうとあのちょっと言葉があの人によってはなんだかちょっとおっかなびっくりっていうような
慣れてないと、
うん、慣れてないとっていう、うん、まあ、ただあの先ほどね煙のお話もされていましたように、やっぱりその煙が、白い煙があのゆらゆらと立ってそれが見えなくなっていくっていうのは、やっぱりその心の消化というか悶々としたものもあの流してい
けるようにね、
ふっと、うん、でも余韻は残りますよね、あの経験としては残るっていう経
験として、特に香りなんてもう、うん、
そうですね、
匂うわけですからね、香ってますのでね、
というところも、まあ、あのありまして、まあ、匂い袋とかあの持ち運びができるものも使ってはいるんですが、ただ私が、まあ、好きなのがやっぱり煙が立つあのお香なので、まあ、お香文化の沖縄で育ったので、
その流れの中で、
そうですね、なのでやっぱり煙の流れも好きっていうところがありまして、
今火が来ました、
はい、ありがとうございます。
うちは大好き、浄化っておっしゃったけど、本当にうーん、なんか悪いものの浄化じゃなくて、ほら自分たちが気持ちよくなる、例えばあのスタジオもそうなんで、ずっと締め切ってますのでね、はい、とてもモンモンとしてますので、はい、そこいい香りがね、あの漂うだけで、
一瞬にして変わりますよ ね、 ますよね、香りっていうのは一瞬にして、あの実際ね、あの私もみどりさんの香を使わせていただいて、多分香りってその火がついてるのって5分ぐらいだと思うんですけれども、
あとはその後、
そうです、もうでもその一瞬だけで、あのリセットもされるし、まあ、もちろんリフレッシュもできるんですけど、
ほらほら今ほら香ってきた、
シュッともこう自分にはまるみたいな感覚が、
これすごいですね。
そうなんです、すごいんですね。
本当にもう今来てますね。
あのなんていうのかな、
うんうん、
やっぱり物によってもピンキリありますので、はい、全然匂いが同じ、同じもの種類と思うけれども、うん、すごいですねこの、はい、うーん、好き好き、
そうですね、せっかくなのであの、まあ、やっぱり成形がしやすかったりとか、まあ、線香形状を変えれば線香にもできるんですけども、線香にした場合に折れにくいっていう、そういう素材ってケミカルなものをちょっと入れるだけで人間が扱いやすいようにはなるんですね、ひび割れしなくなったりとか成形しやすい、折れにくいってなんですが、せっかくその植物の、 あの持っている力っていうのがこんなにもあるのに、あの最後に
それを殺してしまうことはないじゃない
っていうのは、うん、そうですね、あとはやっぱりあの嗅覚と嗅細胞とって、その脳に入っていくっていうところにおいては、うん、やっぱり大事な部分ではありますので、うん、そこをちょっとあの やっぱりね、あの普通に暮らしていて、あのケミカルなものに触れないって絶対できないので、うん、そことの、そうですね、あのちょっとした時間、もう本当に5分6分ぐらいであの燃え尽きてしまうんですけども、うん、あのその時間で少し森林浴だったりとか、うん、あの自然の中にいるかのような、あの穏やかな気持ちになったらいいかなっていうふうに思いまして、
何でしょう、部屋の中、そのお香を焚いてるのと焚いてないのは全然違いますよね、
う
ん、
そうですね、
どんなに綺麗にいい家具を置くよりもね、あの
本当に
そのいい家具を焚くことによって、うん、私はとにかく好きなので、うん、あのとても効果があるものだと思ってます、いろんな意味でね、
そうですね、あとあのやっぱりオーダーで今作ってるものですから、うん、あのオーダーされる方ってっていうのは、あの自分でお店を構えていたりとか、
はい、
あの自宅サロンをされている方が多くって、やっぱりそのいろんなあの方が出入りする中で、うんうんうん、やっぱりそこは自分の居場所じゃないですか、
ですね、
なのであ
のやっぱ浄化ですよね、
一旦そのクリアにする、あの節目節目で、あの客あオープンする前、うん、あと、うん、もうクローズした後に、あの炊くっていうのはすごくあのメリハリがつくのではないかなとも思いますし、うん、あのやっぱりそこで自分のオンオフを、うん、あの決めるっていう部分では、うん、あの頭で考えて切り替えよう切り替えようって思わなくても、
火をつけて、こういうものを使って、
ね、一瞬なの で、ね、はい、自分で自分の居場所を作れるっていうところのお手伝いっていう部分で使ってます、
結局ですね、世界中でその、まあ、ろうそくもそうですけど、香りっていうものに香水も含めてね、うん、やっぱり人間って何かそれ DNA の中で記憶してることがあるんですよ、ですね、なぜこう、まあ、宗教でももちろん香りを使う、うん、
そうですよね、
どうしてって、何かなければ使ってないじゃないですか、そのもうない、そうですよね、ないはずなんだけど、ずっと脈々とこう伝わっていて、うん、だから効果があることは間違いないと思います、
うん、
先人の知恵っていうか、なんか伝えてる、ね、まあ、なんとなくよく分かんなくなっちゃったから、はい、そんな煙ぐらいでとか思うかもしれないけど、
うん、
絶対ある、ご先祖供養もそうですし、自分自身の浄化だし、はい、女性がまた自分をね綺麗に見せるための香水の役目だったりとか、香りってね、
そうですね、
香るから、いや本当に分かりやすいものの一つですよね、はい、で本当に香り、昔あのフランスもそうですし、うん、そうか、あの平安時代のね、
はい、
お姫様たちもほら、はい、お風呂ほとんど入らないから、はい、ずっと十二人の中、はい、あのお香の中で
そうですね、抱きしめて、
抱きしめてだよね、はい、それいい香りですよ ね、
そうですね、
絶対いい、あのいい気持ちになりますよね、
うん、そうですね、
欠かせないものですね、はい、お祈りの場でも、
うん、そうですね、
また香りってなんか記憶となんか連動してるというか、何か一瞬何か香った時に、
あの時の香りとか、
あってどっかの記憶がこう思い起こされたりとか、やっぱりすごく ね、うん、あのいいですよね、うん、
見てこのお香が来た途端、話がこういう話になったな、気持ちよく、うん、和みますよね、
そうですね、
うん、さあ、じゃあここでですね、もう一曲、曲のプレゼントを、リスナーの皆さん、この香り、今電波をね通じてこう、うん、ああいい香りいい香りね、
香り、
今日はもうお話は終わって、この香りだけ、香りますかそちらいい香り、みどりさんがやってらっしゃるね、あのお香のスクールなんですけど、琉球祭、あの香祭さんなんですけれども、はい、のワークショップがあるっておっしゃいましたけれども、はい、要するに参加された方たちが自分でもしかしたら材料も選んで、自分なり の、はい、あのスペシャルな、なんていうのかな、はい、オンリーワンの香りとか作ってらっしゃるの、はい、どんな風にしてらっしゃるの、
あのまさしくオンリーワンの香りで、あのこれは私だけの香りなんですけども、やっぱり私一人で作る香り っていうのは限りがあって、やっぱその方その方で選ぶ、その時にその方が選ぶ香りっていうのもまた無限大にあって、なのでワークショップの楽しみってそういう私では作り上げられない香りを私もちょっと一緒に聞かせていただいたりとかっていうのがありまして、無随時で何曜日のいつやってますとかっていうことではなくって、随時でオーダーを受けてワークショップをさせていただいておりますので、
じゃあ琉球香水さんは予約制ですね、もちろんね。
そうですね、
電話とかして、はいはい、それで、材料があって、はい、で教えていただいて自分だけの香りっていうのを作るっていう風な形になっていくわけですね、はい、これ連絡先とかどんな風に。
そうですね、琉球香水っていう名前でもブログだとかフェイスブックが出てくるんですけども、私の名前の中ん中に緑でもフェイスブックページが出てきますので、はい、ぜひ
ね、今聞いてらっしゃるね、
ありましたら、
はい、リスナーの皆さんでね、いいですよ、香り、香りはねハマりますよ、
はい、
なんかね
ハマりますよ、ね、
もう困っちゃいますよね、そうね、お香を切らしたことがねもう何十年続いてるのかしら、はい、そうなっちゃいますよ、だって危ないかもしれないと思でもいい香りの方に包まれるっていうのは、はい、でも気持ちが良くなるっていうことと、よそからいらっしゃる方にとっても気持ちがいいしね、はい、そういうことで、まあ、沖縄では珍しいこのね、お香スクールが中野からみのりさんが取材なさってますので、琉球香水さんぜひね、はい、聞いてらっしゃる方ぜひ 足を運ぶというか連絡詳細を聞いてみてくださいね、はい、素敵な香りを作れる時間が持てるかもしれませんよ、
はい、よろしくお願いします。
さあ、このお二人、元永明子さんと中野からみのりさんがですね一緒に、はい、今協力してプロジェクトを組んでらっしゃるこの講演会なんですけれども、はいはい、先ほどのコーナーで説明していただきました、はい、ケンモチさんの講演会が、はい、10月の9日
日曜日になります。
はい、
はい、
で場所が県立、
はい、県立博物館美術館で14時から講演会がスタートいたします。
はい、参加費が
5000円です。
はい、定員があるんですね。
はい、定員が100名になってまして、もう皆様ホームページの方を通して随時お申し込みをいただいていますので、
う
ん、
あっという間に、
そうですね、うん、ご興味のある方はお早めにお申し込みをお願いいたします。
はい、でそしてみどりさんたち一緒にこの講演会、それから来年1月8日のね、はいはい、最終講演会ということでの演目が神様との約束の上映会とトークセッションということをね先ほど紹介していただきましたが、はい、1月の8日、もうあっという間ですよね。
はい、そうですね、
もう早いです、早いです、
もうびっくりですよね。1月8日日曜日なんですが、はい、受付が午後1時ということで、はい、上映会が1時半から3時まで、
はい、
でトークセッションがその後の3時30分から6時までということになってますね。はいはい、でこれ会場がまた県立博物館美術館講堂になりますね。
はい、そうです、
はい、でこれ参加費が1万円ということで、はい、これ定員200名、これ待っているんですね。
そうですね、池川明先生がなかなかお忙しい方で、もう本当に
世界中ね、だったとも待ってらっしゃるでしょ。は
い、そうなんです。だから半年先1年先っていう、もうそれもたった1日しか取れないっていう日を取らせていただいたので、もうこの機会にぜひ皆さん、はい、お聞き逃しなく
参加いただきたい。産婦人科の、ね、先生なので、はい、やっぱりそのずっと1日全泊紅白で開けるっていうことができなくって、もうこの時間のために来られるものですから、この時にしか聞けないお話を聞いていただきたいなっていうのと、あと神様との約束の上映会がたくさんいろんな方が2年の間でされてるんですけども、今回この1月8日に行われるのはディレクターズカット版という
新バージョンですね。
はい、編集した後の最新バージョンになってるので、見たよっていう方でもまた気づきが新たにあったりとか、学べるものがたくさんあるかと思いますので、はい、おすすめです。
はい、
いやでもこれもね、沖縄っていいとこだなと思います。いろんな方たちが来てくれますよ ね、 そのためにまた今日のお二人のようにね、つないでくださる方たち頑張ってるからではありますけれども、うん、はい、ここにいてこういう素敵な方たち、目から鱗のお話だったりね、はい、内容もね、どこでも聞けるもんではないものが聞けるわけですから、はい、リスナーの皆さん、お食事2回ちょっとね我慢して、 ですよね。
そう、その時だけです、
はい、楽しい時間を持つでも、あのちゃんとお家に持って帰れるお土産付きのね、
はい、
あのそういう時間をぜひ取っていただきたいと思いますので、はい、こんな素敵な講演会はなかなかないと思います。ぜひたくさんの方参加していただきたいと思います。
も
うね、あっという間に時間なんですが、あのお二人に質問、この人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、はい、今後の旅の行方は、あきこさん。
はい、私は、まあ、このテーマにも、まあ、つながるとは思うんですけど、あの自分らしく生きる、あの自分として生きる、私だけの人生を生きていきたいと思っています。その旅の途中です。
ありがとうございました。ではみどりさん。
はい、私も、まだまだ本当に旅の途中で、たくさん、まあ、今お香やってますっていうお話とかさせていただきましたけれども、まだまだ私は無限大だと思っていますので、あのやりたいことを、私のスタイルでさせていただくっていうことが、今後 の、 あの引き続きの旅になります。
ありがとうございました。今日のお客様、あなたの神様との約束は何ですかのシリーズ公演を、ね、企画運営なさっています、主催をなさっています、元永明子さん、そしてまた、素敵なお香の、ね、スクールも、ね、開催していらっしゃる、琉球高裁の主催でいらっしゃいます中野中里みどりさん、今日お二人本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しくていい香りのお話でございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。